ガリガリ君でおなじみ赤毛乳業さんが来週火曜日9月29日から沖縄気分を楽しめるというガリガリ君の新味ですね、ガリガリ君リッチ塩チンスコーというのを発売するそうです。ガリガリ君リッチと言いますと、通常のガリガリ君のブランドと違って値段は140円と倍するんですけども、過去にはチョコミントであったりチョコチョコチップとかですね、レーズンバターサンドとかいろんな味が出ていたんですけども、今回そんなガリガリ君リッチのブランド名で塩チンスコというのが出るそうです。こちらどういった商品になっているかと言いますと、塩チンスコ味のアイスキャンディーの中に塩チンスコ風味クッキー入りのかき氷が入ったアイスキャンディーということで、まあ、アイスの部分と塩チンスコ味のクッキー、こちらにはですね沖縄の本物の塩を使っているということで、そして、塩チンスコ風味のクッキー、こちらにはラードを使用することでですね、本物のチンスコの風味食感に近づけたということなんですけども、でまあ、需要があるかねどうなんだろうね。チンスコーってさ、沖縄土産がベタなね沖縄土産だったりとかするけど、みんな好きなのかな。なんかもう惰性で買ってないあれだってチンスコーを買ってお土産に買ってこう沖縄から帰ってきて渡しても、うわー私チンスコー好きなんだよねって、俺チンスコー好きなんだよねって声聞いたことないんだけどね、あんまりなんかまあうんうん、まあ今回もそうだよねチンスコだよねってなるっていう感じじゃないのかな。まあ実際のところどうなのか分かりませんけども、塩チンスコ風味の、ガリガリ君リッチ、こちらは来週火曜日9月29日から発売です。そして赤毛乳業のホームページではガリガリ君シーサー、こちらのペーパークラフトを公開しておりまして、こちら、PDF で、落とせるようになってますので、印刷してちょっと型紙などにですね、ペタッと貼っ付けていただいて、カッターなどで切っていただければ、ペーパークラフトのガリガリ君シーサーが出来上がるという仕組みになっておりますので、小さいお子様がいらっしゃるところであったりだとか、ガリガリ君シーサーがむちゃくちゃ好きでたまらないと、ガリガリ君がむちゃむちゃ好きでたまらないというあなたにはぜひ作っていただきたいなと思っておりますよ。改めましてこんばんは、テリーのよもやますぎる部屋です。あ、また言い忘れた、炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋です。いかがお過ごしでしょうか、ね、さらっと、番組名のみ言いそうになってしまいましたが、GoTo キャンペーンがですね、まあ、都内も、解禁に、間もなくなるということで、24日東京都はですね、都民による都民への旅行代金、こちらに1泊あたり5000円、日帰りで1回2500円を補助する事業を来月下旬にも始めるよということを発表いたしました。来月の1日から東京が追加される見通しとなっている、まあ、政府の観光事業ですね、GoTo トラベルに上乗せする形として相乗効果を狙っているそうです。まあ、コロナ禍によって、まあ、様々な業界が非常に痛手を食らっている中、こうした形で、まあ、都内から都内に、宿泊するっていうのも、まあまあ、たまにはね、ありな気がするんですよ。うん。やっぱりね、たまにはこう、ちょっと、日頃の疲れを取るために、週末だけでも少しこう、ホテルとかに泊まって、なんかいい、ベッドで、いいお食事をして、なんてことも、疲れを取る、リフレッシュするには一番いいのかなとかって思ったりもします。都内にもね、いろんなホテル、綺麗なホテルありますよ。こんな時でないと泊まれなかったりとかもしますんで、ぜひね、使っていただければいいんじゃないかなと思いますよ。ね、週末に夫婦喧嘩してしまったみたいなね、家だとちょうどいいんじゃないかなもう今日はね、別のところに泊まらせていただきますって GoTo トラベルを使って、ちょっといいホテルに泊まるとかね、わざとそういうのを狙うために喧嘩するなんて夫婦が、いるとかいないとか、よくわかりませんけども、そんなこともあったりしてもいいんじゃないかなと思いますね。本当ストレス発散、で日頃のストレス発散というのはこう大事ですので、ぜひそういうこともやってみたらいいんじゃないでしょうか。さて、もう間もなくすると、まあ、10月、11月ぐらいと言いますと、修学旅行の時期ですよね。そんな修学旅行で、有名なところといえば、まあ、京都、奈良、 僕もね、修学旅行ではね行かなかったんですが、九州の時はどこ行ったんだっけな、高校の時はね鹿児島の公立高校は全部こう海外旅行だったんです、僕らの代から。で、なので僕らはシンガポールマレーシアだったわけなんですね。で、中学校はどこだった、あ、長崎とかか、っていう形で、まあ、九州内で、修学旅行という形だったので、ちょっとね、縁はなかったんですが、まあ昨日おとといぐらいまで喋ったかな、少林寺拳法というのをしていて、僕はこう全国大会とかにも行っていたので、奈良で全国大会があった時には、奈良に遊びに行って、なんてこともありましたが、そんな奈良といえば有名なのが、鹿ですよね。奈良市内にあります奈良公園、こちらに、生息している国の天然記念物奈良の鹿、こちらにですね、非常にちょっと影響が、深刻な影響が、与えられているということなんですね。どういうことかと言いますと、観光客が、このコロナ禍によって大幅に減少したせいで、公園を離れて野生に近い健康的な生活を取り戻す鹿が、中にはいるんですけども、一方で、まあ、もう鹿せんべいの依存、まあ、鹿せんべい依存症だよね。まあね、最近だったらこうドラッグだったりだとか、アルコール依存症とかね、ギャンブル依存症とかいろんなものが話題になっていますが、鹿の世界にもですね、鹿せんべい依存っていうのがあるらしくて、この鹿せんべい依存によって、まあ、痩せ細る鹿というのがいるそうなんですね。まあ簡単に言えば、もう鹿、せんべいしか食べないもんだから、観光客が減りに減ってしまって、その彼らが食べる鹿せんべいがないということなんですよね。この奈良公園、全体でおよそ1300頭の鹿が生息しているそう で、奈良公園を訪れるお客さんっていうのが年間1300万人ぐらい、鹿せんべいの売り上げがおよそ2000万枚に上るんだそうです。鹿の保護施設に収容されているおよそ400頭を除く、900頭、こちらがですね大部分を消費しておりまして、まあ、単純計算で言うと1頭あたり1日およそ60枚以上を食べているという計算になるそうです。鹿はね、1日およそ5キロの草を食べるということなので、まあ、鹿にとってせんべいが1枚、まあ、3、4グラムぐらい、それが60枚程度ということなので、まあ、4グラムだとしても240グラムということなので、まあ、せいぜい、ちょっと小腹が空いた時のおやつ程度みたいなものなんだけども、ただ栄養価、こちらに関しては、通常の草を食べるよりも高くて、まあ、販売所の近くにはせんべいを買う観光客を待ち構える鹿でごった返すっていうのが、まあ当たり前のようにありますよね。僕も鹿せんべい買った瞬間からもう鹿が寄ってきてみたいなことがありました。当然ながら、まあ、そんな栄養価の高い鹿せんべいなんですけども、コロナ禍の影響によって観光客が激減、まあ、イコール鹿せんべいの売り上げが激減ということで、まあ、鹿の、ね、生活にもかなり、変化が生じているそうなんですよね。まあこういったのもね、よしあしありまして、まあ当然鹿せんべいがもらえなくてちゃんと草を食べるということに対応している鹿たち、そういった鹿たちは、まあ、日中芝生に横たわって休息をしている割合というのが 19.3% から 59.1% に増加しました。まあ知ってるとは思うんですけども、鹿っていうのは反芻をする動物ですよね。草を飲み込んでまたそれを一回出してさらに噛んでまた飲み込むみたいなね、ということで、まあ、栄養を吸収しやすくするっていう、反芻という、動作をするんですけども、その反芻をするのに、まあ、横たわってっていうのが、まあ、休息を取りながら横たわっているというのが大切な時間なんだそうですね。なので野生の食生活に戻れば鹿は健康になっているかもっていうことらしいです。で、まあ、さらに鹿の糞というのは通常もう皆さんも知ってると思うけど、黒いね、丸っこい、ウサギなんかもそうだけども丸っこい粒状ですよね。で、鹿せんべいが、まあ、こんな人激減する前ね、前世紀の頃の、奈良公園には緩い状態の糞がそこかしこに落ちていたそうなんです。で、これはなぜかっていうと、鹿せんべいばっかり食べたりとか人間のお菓子ばっかり食べていると腸内細菌のバランスが崩れるそうで、そうなってしまうと緩い糞をすることが多いんだそうです。 なので、まあ、人間と同じでね、偏った食生活でお腹下すっていうのは同じで、やっぱりこう釈迦せんべいばっかり食べている、鹿たちっていうのは緩い糞が多いんですけども、最近はだいぶ減って、コロコロとした硬いうんちがそこら辺に転がっていることが多いそうですね。なんですが、やっぱり心配なのはこうね、本当鹿せんべい依存症のね可能性が高い鹿たち、なんだったら1日200枚以上食べていた鹿たちもいて、まあこう人からも餌をもらって食べるのが当たり前になっている鹿たちも多かったそうです。関係の変化にね、まだまだついてこれていないということで、自分が食べるものがないというのでもう激痩せしている鹿もいたりとかするそうなんですよね。まあ元来野生動物である鹿なので、本当であればこういった状況下の中でも意外とね餌をうまいこと見つけて生活をしていくこともできる子たちもきっと多いとは思うんですけども、まあ人間と同じですよね。本当依存症っていうのは怖くてさ、何かしらにこう依存してしまった場合、なかなかそれをこう断ってしまうというのが非常にしんどいと。今回の場合だったら、まあ食べ物なので別にね、ドラッグみたいにこうね幻覚が見えたりだとかさ、人に迷惑をかけたりなんてことは一切ないわけなんですけども、むしろ逆にこう鹿せんべい依存症になっている子たちにとっては、これを食べないと死活問題なんで、そうなってしまうと、まあまあ非常に大変な状況と、まあ個体数も若干減ったりとかもしちゃうのかななんて思っちゃったりしますね。まあ間もなく冬を迎えようとしています東京地方も今日は20度を下回っていましたが、そんな中、こういう痩せていっている鹿たちがね、ぜひちゃんと冬を越せるように、奈良公園の人たちであったり、まあ、地元の人たちであったりだとかに、ぜひね、ご協力をしていただければいいんじゃないかなと思っております。やっぱりね、奈良公園行って鹿がいないなんてことになってしまうと非常に寂しいですんでね、GoTo キャンペーンで奈良とかに行く方もいらっしゃるかもしれません、そういった方はぜひ鹿せんべいをあげてみたらいかがでしょうか。ちょっと多めにあげてみてください。